に南吉作、空気ポンプ。村には見るものがいくらでもあった。鍛冶や仕立て屋、水車小屋、せんべ屋、樽屋、それから自転車屋など、それらはなんという素晴らしい見物だったことだろう。それらの一つ一つが半日立ち尽くして見物していても決して明かせないだけの魅力を持っていたのである。そしてまた何度見てもそこで行われている細かい仕事は十分我々を楽しませてくれたのである。で、誰でも子供ならば、鍛冶屋がどうして火を起こし、どうして桑を打つか、仕立て屋がどんなふうにミシンを回し、どんな具合にエプロンのポケットを縫い付けるか、またせんべ屋のじいさんがせんべを差し挟んだうちわのようなものをどんな順序で火の上でひっくり返すか、細かいところまでよく知っていた。おそらくそれらの職人たち以上に、もし職人の代わりにその仕事をさせてもらえるなら、どんなに子供たちは手際よく一つとして間違いを起こさないで仕事をやってのけたことだろう。だが大人たちはちっともそれを信じてくれない。子供をまるで配下なんぞのように思っている。なかなか手伝わしてさえくれないのである。遊んでいる金槌をこっそり握ったりすると、鍛冶屋の親父は油汗で黒く光っている額に険しいシワを作って言うのだった。危ねえ、子供はあっち行って遊ぶんだ。時にはどうした風の吹き回しでか、職人が手伝わせてくれることがある。例えば、ふいごを押させたり、つながったせんべいを細かく砕かせたり、そんな時の喜びはまた格別である。何しろ大人の仕事に携わっていることになるのだから。しかし、この喜びもちょっとした大人の気持ちの変化でたちまちおじゃんになってしまう。大人はちっとも子供の気持ちを理解してくれないのである。小九郎はつくづく思うのだった。自転車のパンク直しを初めからしまいまでやってみたいなぁと。自転車屋の戸口にしゃがんで自転車のパンクしたところが繕われている工作を見ていると、小九郎の喉はこくりとなるのだった。まるでうまいものを山ほど見せつけられたように。しかしそこの主人がどんなに気難しいおじさんであるか、小九郎はよく知っていた。彼は頭がはげていた。首が太くて余った肉が大きいシワを作っていた。眉毛が針金のように粗くて、いつも怒ったような顔をしていた。そしてあまり口をきかなかったが、たまに口を開くと噛みつくように短い言葉を打ちつける。村の人たちは、あれで金さんはいい人だと言っていた。が、小九郎は獣のように恐れていた。一度、戸口の敷居の溝にはまった小さいみじん玉をほじっていて、頭上から彼に怒鳴られたとき、目の前に雷が落ちてきたように小九郎はおじけてしまったのである。こんなおじさんだから、どんなに望んでいても、パンク直しを手伝わしてくれとは言えないのだった。だが、物事は万事うまくゆく。ある日、ついに小九郎の宿願は達せられることになった。小九郎はその日、学校から帰ってくると、洗いたての白ズボンに取り替えさせられた。ごわごわして洗いたての布だけが持っている心よい匂いがプーンとする。そればかりか、戸外に出ると6月の強い陽光にまばゆいほど光るのである。近所の板塀や生垣には、麦わらが立てかけて干してある。面取りが鳥小屋で低く鳴いている。村は端から端まで静かだ。そこで、小九郎は何もすることがない。でもこんな時、何かがきっとやってくるものだ。小九郎はちゃんと知っている。全くである。それはこんなふうに小九郎の耳にささやきながらやってきた。おい、翔くん。ええことがあるぞ。小九郎は貨幣の顔をしげしげと見て聞き返した。なんだい。貨幣の言うところによると、自転車屋の金さんとおばさんは今日金光橋の何かで 朝からよそに行き、小僧のヤーコーが一人で留守番をしているということだった。こいつは素晴らしい。小九郎と貨幣は二人の泥棒のようにひそひそと話した。すべての計画がさっさと運んでいった。まるでトントン拍子であった。なあに、ヤーコーを誘い出すくらいわけのないことはない。ヤーコーは食いしん坊だ。そこでいっぱい実のなった琵琶の木が、貨幣んちの畑の黒でヤーコーを待っているといえば、飛んでいかぬわけがない。あいつ本当に食いしん坊だから。だがあの金色によく実った琵琶を腹いっぱい食べられると思うと、小九郎はヤーコーをちっとばかり羨まずにはいられなかった。二人はもう自転車に達しない前に、計画は実現されてしまったように感じていた。つまり二人はもう自転車のパンクを直すやり方ばかりを考えていた。しかし戸口まで来てみると、なかなかこれからが大変だということを感じさせられた。小九郎はなんだかいつものそこと様子が違うような気がした。二人は戸口に面して立ったとき、道の真ん中でしばらく躊躇した。貨幣の方が少しばかり勇敢だった。ウサギなんか平気で締め殺そう、とっつぁんの子だから。そう思いながら、小九郎は貨幣がどんどん店の中へ入っていくのを見送っていた。何か大変なことが始まったような気がした。小九郎はもうあらゆる欲望を捨てて、このまま帰ってもいいと思った。だが、案じたほどのことはなかった。入っていった貨幣は、そこに寝そべって忍術本を読んでいたヤーコーと話し出したのである。見れば、ヤーコーはいつものあの心安いヤーコーである。疑いも何も抱いていない友達のヤーコーである。小九郎も安心して入っていった。ヤーコーは二つ返事で店を二人に預けた。何しろヤーコーと来たら食いしん坊なんだから。そいじゃ頼むぜ。お客さんがあったらすぐ呼びに来てな。小九郎はうんとうなずいただけだが、貨幣はこんな風に付け加えた。日の見の横んとこで帽子を振るから、それ見たら来いよ。さて、子供が二人で自転車屋を預かるというのは嬉しいような、だがへんてこなものだ。一体何をしていたらいいのだろう。二人は黙って店に並んだものを見回してみる。ピカピカ光る新しい自転車、天井に吊るしてある古自転車の車体や車輪、棚に並んだ美しい自転車油とゴムのりの缶、柱に吊るされたチェーンの束、油と鉄錆で汚れた修繕台、道具箱などなど。こんなものをみんな二人が預かったのだと思うと、胸がワクワクするのである。二人はひっそりしていた。子供を失った2羽の鳩のように、こんなこと始めなければよかった。でも今さらやめてしまうわけにもいかない。なあに、パンクくらいなら直せるのだ。それからどれだけ時間が過ぎたろう。二人はとうとう退屈になってしまった。パンクってこんなに少ないものかしらと二人は思った。パンクどころかただの自転車さえ通らないのである。そこで二人は道具箱から日頃顔なじみの、だが手を握ったのはこれが最初の道具をつかみ出してはいじくった。貨幣は道に出て行って南を見たり北を見たりして、パンクの来るのを待つのだった。とうとう目的物はやってきた。それは洋服を着て革のカバンを持ったどこかのおじさんであった。彼はパンクした自転車を日覆いの下に立てておいて、汗を拭きながら店に入ってきた。おい、坊、家のもんいないか。おじさんは二人を自転車屋の子と間違えたのである。こいつは二人にとって好都合である。にゃ、でも俺たちだって直せる、と貨幣が言った。なお都合のよいことに、おじさんはくたびれていたと見え、二人に自転車を任せたきり、上がりがまちに仰向けに寝転んで目を閉じてしまったのである。誰にも見ていられない方が仕事はしいいし、またそれだけ楽しめる。 一人で食べる方がごちそうがうまいのと同じことである。二人はワクワクして修繕に取り掛かった。全く夢のような気持ちだ。自転車を直したことのない人にはとてもわかるまい。タイヤを外してチューブに空気を入れて、赤ん坊の腕のように柔らかく膨れたチューブを水にくぐらせて穴の場所を探す。プクプクプクと小さい泡の出るところが見つかる。これだ。よく切れる長いハサミで次に当てるゴムをジョキジョキと切る。はじめはカードのように四角に切って、次に角を丸くする。それから人差し指をゴムのりの缶の中に突っ込んで、どろりとした良い匂いのするやつを次のゴムとチューブの穴のある箇所にぬらぬらと塗る。ああ、こんな心よいことがまたとあるものではない。はじめのうち二人はあまりワクワクしていたので、四つの手がぶっつき合って仕方がなかったが、そのうち本物の自転車屋の子供のようにスラスラとうまくやっていくことができた。だが無論、小九郎の洗いたての白ズボンがみるみる汚くなっていくことは免れなかった。良いことがあれば少しくらいは悪いことも我慢しなければならない。だが、こんなことになろうとは思っていなかった。修繕が終わって小九郎が空気ポンプでタイヤの中に空気を送っていたとき、急に空気の抵抗がなくなってポンプが効かなくなってしまったのだ。五六度押したり引き上げたりしてみたが、水の中へ棒を差し込むようなものである。小九郎は若兵と顔を見合わせた。大変なことをしてしまったという気持ちがお互いの顔に現れていた。小九郎は目の前が暗くなってきた。そして耳の中に波が押し寄せたようにザーザーと鳴り出したのである。やれやれ、何も知らないお客さんが十銭玉を貨幣の手に握らせて自転車に乗って行ってしまうと、二人はポンプの破損という大きな壁のような罪に面と向かわねばならなかった。不幸というものはこんな具合にやってくるものだということを二人は今更のように感じた。俺知らんじゃと貨幣が言った。貨幣はやっぱり他人である。小九郎は泣き出したくなってしまった。でも泣いたとてどうにもならないと彼が考えたほど、その罪は大きなものに思えた。それは石のようにのしかかってきて彼の心を押さえつけた。騎馬戦の馬になっていて大勢の下敷きになった時みたいな苦しい圧迫感が溝落ちのあたりに感じられた。無論貨幣がこの恐ろしい過失をヤーコーに告げるものと小九郎は観念していた。ところが予想は間違っていたのである。ヤコが腹いっぱい食べた証拠にゲップをしながら帰ってくると、貨幣はお客さんが置いていった十銭玉を渡して簡単に訳を話したきり何も言わないのであった。しかし小九郎はむしろ告げてもらった方がよかった。そうすればそこでわーっと泣き出してしまうこともできたのである。罪を隠匿することはなんと苦労のいることだろう。二人は空気入れの方をあまり見てはいけないのである。さもないとヤーコーがそれを怪しみ始めるかもしれないからだ。また話をヤーコーの好きなものの方にのみ極限しなければならない。そうでないといつ話が空気入れの上に落ちぬとも限らぬからである。にもかかわらず小九郎はしばしば空気入れの方を盗み見ないではおれなかった。気になって仕方がない。今にも空気入れが一人でに歩いてきて、翔くんが僕を壊したと喋り出しやしまいかとさえ思うのだった。一番いい方法は早く空気入れのいないところへ行ってしまうことである。私たちの両親が苦しくてたまらないときは、その両親を苦しめるものの見えないところへ行ってしまうのが最上の策だということを私たちはよく知っている。だから誰でも見るも哀れな小敷の前は急いで通り抜けてしまうのである。二人はヤコが実践玉をいつもの手提げ金庫にチャリンと放り込んだのを潮に逃げ出すような気持ちで店を出た。もうここへは金輪際来ないと小九郎は思った。自転車屋の店が見えなくなった道角で二人はややほっとした。だがここでも不幸は二人を待っていた。 ほっとした途端に小九郎は洗いたてのズボンをすっかり汚してしまったことに気がついたのである。その上貨幣までがヤーコーが琵琶の木を荒らしすぎやしなかったかということを心配しだしたのである。気がついてみれば貨幣のお父っつぁんはウサギでもニワトリでも平気で締め殺す恐ろしいおじさんだった。二人は水から上がったばかりの子猫のようにしょんぼり突っ立って物悲しげに夕暮れを見た。もう彼らには行くところがない。すべては終わってしまった。でもまだ終わってしまったのではない。どうすることもできない空気ポンプのことがある。空気ポンプはその翌日もまたその翌日も小九郎を脅かした。村中の人がそのことを知っているような気がして、小九郎は人の顔を正視することができなかった。先生が朝礼台に登るたび、そのことを言い出しやしないかと肝を冷やすのだった。自転車屋の方へなど足も向けなかった。空気入れから逃れるためなら、小九郎は一層煙のように消えてしまいたいほどだったのである。しかしとうとう恐ろしいことになってしまった。あのことがあってから一週間ばかり後のある夕方、お母さんが小九郎に風呂敷を渡して言ったのだった。自転車屋へ行ってな、卵を20銭買っといで。ついに来たと小九郎は思った。顔からさーっと血が引いていくのを感じた。セーターんとこじゃいかんの？おっかさん。お母さんはわざと小九郎を苦しめるように言うのだった。あそこの卵は粒が小さいで損だよ。これがお母さんのいつもの言い草だ。小九郎は観念して外に出た。曲がり角を3つ曲がれば自転車屋であると小九郎は思った。もうあと2つだ。もうあと1つだ。セーターんとこで買ってきて、お母さんをごまかしたらどんなもんだろうと思った。でも思ったきりだった。貨幣ならそんなことをやれるかもしれない。ああ、とうとう最後の角を曲がってしまった。何か目に見えないものが小九郎を引っ張っていく。もう逃れっこはない。自首しに交番に入っていくすりのように、小九郎は自転車屋に入っていった。どんなに深く彼は諦めていたことだろう。自転車屋の怖い金さんが丸太を振り上げて待っていたとしても、小九郎はその前におとなしく首を差し伸べていったに違いない。だがそれにもかかわらず、金さんがいないことが分かったとき、彼は喜ばずにはいられなかった。もうすべてのことは発覚していると思っていたのに、ボロ自転車の掃除をしていた夜行は、小九郎の顔を見ても別に何とも言わなかった。そして卵のことを聞くと、瀬戸へ行っておばさんに話してきてくれた。小九郎は勝手が違って変な気持ちだった。なんとか言われたら、こんな風に詫びようと、みちみち口の中で繰り返してきた哀願の言葉が口の中で戸惑いするのが感じられた。だが無論悪い心地ではなかった。おばさんが前だれに卵を入れて持ってきた。そして小九郎の風呂敷を畳の上に広げて、そこへ前だれから移した。いつものおばさんと少しも変わりはない。おばさんも知らないのだ。するとあの空気ポンプはどうなったのだろう。小九郎は別段見たわけではない。だが初めから空気ポンプがどこにあるか知っていた。触ってみなくても腫れ物のあるところがわかるのと同じことである。ところが小九郎のその腫れ物に、突如現れた侵入者が手を触れたのである。小九郎はあっという暇もなかった。樽屋の二郎さんがつかつかと入ってきて、空気レース漫画貸してや、と言ったかと思うと、もう空気ポンプをつかんで出て行ったのである。小九郎は腫れ物の中に指を突っ込まれたようにぎょっとした。何が何だかわからなくなってしまった。胸がしきりに痛んだ。耳のあたりで百も千もの鐘が一時にわめき出したような音がした。それはほんの一瞬間の出来事であったが、小九郎には長い苦しみであったように思えた。もし、シュッ、シュッ という空気ポンプの健全な音を聞くことができなかったら、庄九郎はどうなっていただろう。庄九郎は初め本当とは思えなかった。自分の耳を信ずることができなかった。しかし軒下で空気ポンプは力にあふれた声を上げるのだった。シュッシュッ。それは頑丈な男が歯を食いしばってその歯の間からゆっくり息を押し出すような音だった。おばさんは卵をみんな風呂敷に移すと、最後に小さい卵を庄九郎の手に握らせて言うのだった。これはダチンだよ。今産んだばかりだからまだ抜くといたら。片手に風呂敷包み、片手に産みたてのほろぬくい卵を持って通りに出ると、庄九郎は身も心も軽くなったのを感じた。長い間傷んだ虫歯がポロリと抜けたような気持ちだ。本当に長い苦しみだった。ところで心がかりがないということは、なんという心持ちの良いことだろう。世界は美しく見える。空気は良い匂いがする。本当に。この時指先でちょっと庄九郎をつつくものがあったら、彼は腰を前に折ってゲラゲラと笑ったであろう。際限もなく笑って、しまいには垣根の下にぶっ倒れたことであろう。彼はせんべ屋の前で突如駆け出し、家まで一息に走って帰った。